Titus chapter 2. This morning we're going to continue studying through this book that's right after 2 Timothy. And it's a letter written by the Apostle Paul to his young helper, his young disciple Titus.
この手紙は、使徒パウロが、自分の、まあ、若い弟子である、テトスに対し当てて書いた手紙です。
And Titus is left on the island of Crete for the purpose of setting the church in order.
テトスはクレテ島というところに残されまして、そこにあった教会を建て直すために、残されました。
Verse 1, Titus chapter 2, verse 1. But as for you, speak the things which are proper for the sound doctrine.
2章の1節をお読みします。しかし、あなたは健全な教えにふさわしいことを話しなさい。
Now, Paul starts out by commanding Titus to teach these things that are proper for sound doctrine.
パウロはここでテトスに対して、健全な教えにふさわしいことを教えるようにという命令を与える。
And then, right after that, he starts listing them.
そしてその後に、まあ、どういった実際、具体的にどういったことかというのをリストにしています。
And, you know, you might expect, for, this is a, the leader of the church, one of the leaders that is writing to a pastor,And he's writing about sound doctrine. Then you think, okay, well, here it comes. Something heavy is going to come.
もしかしたら、このように考える方もいらっしゃるかもしれません。これはまあ、パウロという、まあ、ある意味で長老である人から、教会の、まあ、牧師をしようとしているテトスに対しての、上の者から上の者への、教えですから、ここで、こういったことを教えなさいと言われるとなんか非常に難しい、知的なことを言われるのじゃないかなというふうに思われるかもしれません。
Maybe he'd get into the study of numerology or the study of eschatology or one of these things.
おそらく
Something really heavy.
何か非常に、重いシリアス なんかこう数字学的なものとか、もしくは終末論だとか、そういったあの非常に難しいことを教えるようにと言われるのかなと思われるかもしれません。
But as you read, you find out he starts talking about very practical things.
けれども、読んでいくと、分かるように彼は非常に、実用的なことを教えるように話しています。
You know, the Lord isn't interested in having us study theology just merely to get some good theories to discuss.
主はですね、あの、私たちが単にこう何か良い理論を得るために、神学を学ぶといったことにはあまり興味を持っておられません。
But God is interested in having the Word work in our lives in very practical ways that we would be changed into the image of Jesus.
むしろですね、あの、神様の御言葉が私たちの人生のうちに働いて、そして、私たちが神の、まあ御心に沿ってこう変えられていくという姿にもっと、興味を関心を持っておられると思います。
Somewhere along the line in the history of the church, it things changed from what we see here in the first century to where it became sort of in being a pastor or something became sort of an intellectual pursuit.
初代教会の時からのこう歴史を見ていきますと、まあ、ある時点で少しあのこの教会の姿がもっとこの知識を重要視したものにこう変わってきた部分があります。
In many denominations you have to have the equivalent of a master's degree or you know a doctor's degree. They say that to be qualified to teach, to lead a church.
そして、まあ、ある宗派ではあのその聖書を教えたりまたミニストリーを始めるにあたって博士号だとか、まあ、修士号だとかそういったその学位を持ってないと、資格がないというようなあのそういった考え方をする教会も出てきました。
And they see it as it's almost like you know studying philosophy like a philosopher studying
でまるでそれはあの何かこう哲学を学ぶような、ものの 哲学を学ぶ人たちのような感じがします。
Now, I'm not anti-intellectual.
私は決してその知識に対して反対しているわけではありません。
But we see in the word where God chooses very ordinary people, like fishermen, like Peter.
けれども、バイブル、あ、聖書を見ますと、神様は本当に普通の人々、例えば、漁師であったペテロのような人を選んで用いておられます。
And he also chose scholars like the Apostle Paul, who's writing this.
もちろん、同時に、その学位のあるような、パウロのような人も、まあ、この手紙を書いている人ですけれども、そういった人も選んでおられます。
Now, Paul was considered one of the top biblical scholars of his day.
パウロという人は、まあ、彼の時代では、最もその聖書的な知識のある権威のある人という認識がありました。
He was personally tutored by the famous rabbi, Gamaliel.
彼は個人的にも、非常に有名な、ユダヤ人の教師であるガマリエルという人から、学びを受けていました。
So God can use all types of people.
ですから神様はどんなタイプの人でも、用いることができます。
But even though Paul was a very intelligent man, his teaching is very practical that anybody can understand.
けれども、その、まあ、非常に学歴のあったパウロですら、彼の教えというものは非常に実用的で、すべての人が理解することができるようなものだった。
So you know, God uses the C.S. Lewis.People of the world, and he uses the ex-gangsters, Mission Baraba, Arthur Holland's local ministry.
神様は、本当に C.S. ルイスのような学者と言われるような人も用いることができますし、また、昔ヤクザだったミッションバラバといった、団体の人たち、そういった人たちも用いることができます。
Let's move on. Verse 2. That the older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. The purpose of the teaching is to have a very practical effect.
2節を読みします。老人たちには自制し、謹厳で、慎み深くし、信仰と愛と忍耐とにおいて健全であるように。
Okay. Okay.I did a little word. It was embarrassing. A little word processor error there. I mixed my notes in with the scriptures. Okay. Anyway.
英語ではちょっと余計な文章が
It's in sound in faith, in love, in patience. Stop. Okay. The purpose of this teaching is to have a very practical effect.
この教えの、まあ、目的というのは非常に、実用的な影響を与えるというものだ、与えるためのものだったのです。
He starts out with now, he's instructing the older men.
彼は、パウロは、ここで最初に、老人たちのところから始め、話を始め
ます。Now he's getting the guys with gray in their beards.
おそらく、あごひげがもう白くなっているような人たちですね。
And he says, "Be sober. Get serious about life."
そして、その人たちに、自制するように、真面目であるようにということを語っています。
Your life on earth is short, so use it wisely.
もうこの世での、人生の期間というのは残り少ないんだから、だからこそ、それを大事に、真面目に生きなさいということ。
And he says, "Be sound in faith, love, and patience."
そして、信仰と愛と忍耐とにおいて健全なるようにと言っています。
You know, the patriarchs, those you find in Genesis, Abraham, Isaac, Jacob, they went through a lot of stuff.
昔の、まあ、いわゆる族長と呼ばれる人たち、例えば、アブラハムとか、イサクとか、ヤコブとか、彼らは、非常にたくさんの試練を通られました。
And one thing you can't lose sight of is that before, for example, Abraham, before he was asked to sacrifice Isaac, his one and only son, he had already been through a lot. God had already brought him through a lot.
例えば、アブラハムは、たった一人の息子であるイサクを、捧げるようにと神様に言われるもっと前から、 彼は本当にたくさんの試練を通ってきました。
He told him, remember, right at the very beginning, God told him to leave Ur and said, just go and leave and go to a place where I will show you. God didn't even tell him where he was going. That in itself is a test.
一番初めのところからアブラハムは、ウルという地を出て、そして私が示す土地に行きなさいと神様に言われましたけれども、そこにどこに行くということは何も示されていませんでした。
You remember that his nephew Lot was taken prisoner along with a whole bunch of people, and Abraham went out and rescued, I think was 318 people. He just this small number of people. He saw God work a miracle.
そしてまた、自分の、甥である、
When the kings took Lot prisoner.
あ、彼の甥が、その捕まってしまった時に、彼アブラハムは、そのもう380人かなんかのその少ない人数で甥を捕らえた王様たちと戦って、そして神様が本当にそこに働かれるその奇跡の技を体験しています。
And then he had to wait a long time for the promised son. I mean, just waiting.Takes can be something that builds your faith, can it?
そしてまた、約束された息子のイサクが与えられるまでの間、彼は非常に長い期間待たなければいけませんでした。そしてこの待つという時間が本当に信仰を成長させるものだと思います。
My point is that Abraham developed faith and patience throughout his life.
私が言いたいのは、アブラハムはその彼の人生を通してその信仰とそしてまた忍耐をこう練り上げていったということです。
You know, the stresses of life can make some people, some men into grumpy old men.
人生の中におけるストレスというのは、ある人々には本当に意地悪な老人になるような。
We don't have any of those.
ストレスが。のおかげで意地悪な老人になってしまう人もいます。
But others turn out to be more loving and wise. You know, like.We've seen, yeah, like us.
でも一方で、そういった経験が逆にもっとこう愛が深くて、賢い人にこう育てていく場合は、
And this is God's desire that we become not with age that we don't become coarse and callous, but we become wise and patient.
そして神様の願いというのは私たちが、そういったこう不満をばかり言ってるのではなくて、もっと賢く、もっと愛にあふれた人になってほしいということを願っておられます。
You know, any proof, as it says, there's a scripture verse, 1 Timothy 1:5 says, Now the purpose of the commandment is love from a pure heart and from a good conscience and from sincere faith.
第一テモテの手紙の一章の5節にもこうあります。この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。
So really, any proof that I am the proof of my maturity as a Christian is seen in the love that I have for people.
ですから、クリスチャンとしてそのどれだけ成長しているかということを示すものは、その人にどれだけ愛があるかということを。その愛をどれだけが現れているかというところでわかると思います。
And not merely in how much I know or how long I've been a Christian.
どれだけ何を知っているかとか、何年クリスチャンであるかとか、そういったことではありません。
And this is really a sobering thought that can I have to be honest, it really convicts me.
そしてこのことは本当に非常に真剣な、考えをもたらして自分に対しても本当に罪を悟らせるというか。悟らせるものがあります。
Because I wonder, I ask myself, am I becoming more and more loving as the years go by? Is my faith growing?
自分自身が本当に、もっともっと愛にあふれた人間になっているだろうか、自分の信仰は成長してるか、してるだろうかといった、疑問を持つことを持ちます。
It's too convicting. Let's move to the women now. Okay. The older women, likewise, that they be. I'll teach this, even though it doesn't apply to anyone here. The older women, likewise, that they be reverent in behavior, not slanderers, not given to much wine, teachers of good things.
3節を読みします。同じように年を取った婦人たちには。 神に仕えている者らしく敬虔に振る舞い、悪口を言わず、大酒の虜にならず、良いことを教えるものであるように。
It says, the older women are to be reverent and not to be slanderers.
ここで、年を取った婦人たちは、敬虔に振る舞って、そして、悪口を言わないようにとあります。
In the Greek, in the Vine's Greek dictionary, that, it gives the definition of a slanderer.
ここでこの悪口を言うというスランダーという言葉なんですけれども、これを、あるギリシャ語のまあ有名な辞書があります。それで調べてみますと、
I'll just quote the dictionary there. It says, those who are given to finding fault with the demeanor and conduct of others and spreading their innuendos and criticisms in the church.
それをまあ要約しますとこのようになります。他者の行動や貧困に欠点を見つけ、教会の中で当てこすりや批判をまき散らす人々のことをスレンダーと言います。
God does not want us picking out the faults of others in the church.
神様は、私たちにこう人の欠点を探して歩くようなことは望んでおられません。
But unfortunately, this is something that the old man, not your dad, the old man, the flesh loves to do.
けれども残念なことに、その人の荒探しをするというのは、私たちの古いあの自分、肉の自分は、それを、まあ、ついつい好んでしまう傾向があります。
And I think one of the reasons that this warning here is directed toward women, older women, is that women tend to be more vocal than men.
そしてここで、このことをあの特に女性に対して、警告を与えているというのは、おそらく私はですね、あの女性の方がよりあの、まあ、おしゃべりというかよく話す、
存在だから
じゃないかと思います。
Like for example, sometimes we'll have prayer and we'll divide into men and women, you know, in small groups, men and women.
よくですね、この教会でも昔、あの祈りの時を持つ時に、女性は女性、男性は男性、男性というふうに分けて、あの、まあ、スモールグループを作ってお祈りをする時がありました。
But what I've observed is the men often get right down to business. You know, they just get right, what do we need to pray for, and, or whatever's on their heart, we just pray.
まあ、よく見ていると、あの男性はですね、もうそう集まったらすぐにじゃあ何を祈るって言って、もうその祈りにすぐに入っていきます。
But the women, on the other hand, like to kind of talk things out.
けれども女性のグループの方は、あのなんかこうもっと話をあのするんですね。
And they also, of course, they also like to pray. But it's the way God made men and women differently.
もちろん、まあ、彼女たちもあのその後で祈るんですけれども、でもあのそのように神様は男性と女性をそういったあの存在として作られました。
So perhaps the reason this is directed at the older women is that because of this, there's a bigger temptation to slander, a bigger temptation to talk and sin by what they say.
ですから、まあ、こういったあの生まれ持ったあの性質といいますか、そういったものがありますので、特に女性の方がこの、まあ、悪口を言ったり中傷をしたりしてしまう、そういった誘惑に陥るあの可能性がより高いから、だから女性に対してこういった警告を与えているんじゃないかと思います。
But you know, men can do a pretty good job with slandering also.
けれども、もちろん男性でもこういったあの中傷あのする人たちもたくさんいます。
Verses 4 and 5, that they admonish the young women to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed.
4節と5節を読みします。そうすれば、彼女たちは若い婦人たちに向かって、夫を愛し、子供を愛し、慎み深く、貞潔で、家事に励み、優しく、自分の夫に従順であるようにと諭すことができるのです。それは神の言葉がそしられるようなことのないためです。
Now, the older women are instructed to admonish the younger women to love their husbands and their children.
ここで年を取った婦人たちは、若い婦人たちに対して、自分の夫や、そして子供たちを愛するように諭す、ことが必要だと書かれています。
Now in Ephesians chapter 5, when talking about marriage, the main emphasis is that husbands love your wives and Wives, be obedient to your husbands.
エペソ人への手紙の、5章のところにも、この結婚についての規定が書かれていますけれども、ここで、パウロは夫たちには妻を愛するように、そして妻たちには夫に従うようにという指示を与えています。
And sometimes, you know, I've heard some teaching that really presents a cut and dry. Men love, women obey.
私はある時に非常に極端なメッセージを聞いたことがあるんですけれども、男性は愛し、女性は従う。
To the point, I met this godly woman, a good friend of mine, and she was teaching women's group. She'd come to Japan and she was teaching a ladies' Bible study.
ある時私の友人でアメリカ人の女性で非常に敬虔な人がいたんですけれども、彼女が日本にやってきて女性たちに教えていました。
But she took it so far as to, she was teaching that, you know, okay, ladies, you are to respect and obey your husbands. But God doesn't call us to love them. You know, that would be impossible for some of us.
けれども、その女性がですね、その人が女性たちに対して、女性たち、あなたたちは、神様から夫に従うように、夫を尊敬するようにというふうに召されていますけれども、でも夫を愛することは、それは不可能なんですというふうに教えていたそうです。
Yes, women are to love their husbands.
女性たちは、本当にそうじゃなくて、女性たちももちろん夫を愛するべきです。
For that matter, we're to love everyone. We're not given any outs. We're to love our neighbor. We're to love our brothers and sisters in Christ.
そして夫だけではなくて、私たちはすべての人、私たちの周りにいるすべての人たちを愛するようにというふうに聖書は教えています。
God puts a high value on the home.
神様は家庭に非常に大きな価値を置いておられます。
But you know, this world doesn't.
けれどもこの世はそうではありません。
The home is to be a place where people are loved and respected.
家庭というのは本来は、人々がそこで愛され、そして、尊敬を受けるべき場所であるはずです。
And God has given the women the primary responsibility for creating this atmosphere in the home.
そして神様は女性たちに対して、まず最初にそのような空気を家庭の中に作るようにという責任を与えております。
To foster a godly environment.
神様を、敬うような、そういった環境を家庭の中に育てるようにと言われています。
To make a place where children can grow up and just be confident that they're loved and they can have faith in God.
そして子どもたちが本当に愛されているという確信を持って、そして神様に信仰を持って育っていくことができるように、それを助ける役目があります。
Because what a powerful testimony a Christian home is.
なぜならば、このクリスチャンホームというのはどんなに大きな証の力があるでしょうか。
I have met so many Christians who were first influenced for Christ because of their exposure to a Christian family. They just saw him and thought, man, there's something. This family has got something.
私は本当に多くのクリスチャンたちが最初にクリスチャンになったきっかけというのが、自分の家庭のそのクリスチャンホームで育ったその家庭の中で、見た、信仰を持って生きるその生き方をに影響を受けてクリスチャンになったという人たちをたくさん知っています。
Especially Japanese people. That's why I've seen so many of them go to tell testimonies about being in a homestay with a Christian family. And they didn't know anything about the Bible. They didn't really know much anything about theology. But they just through the love that they felt in the home, they wanted to know Jesus.
私は特に本当に日本人の人たちに勧めるんですけれども、もし海外に行くようなことがあれば、クリスチャンの家庭にホームステイをすると、本当にそこで、日本ではもちろんそういったキリスト教的な教えというものを聞く機会はあまりありませんけれども、そのようなクリスチャンホームで、共にクリスチャンの人たちと生活することによって、彼らの、生きる姿を見て、たくさんのいい影響を受けることができると思います。
But you know, unfortunately, Well, it's just the truth. This world we live in is opposed to this. It's 180 degrees opposite.
けれども残念なことにこの世の考え方というのは全く180度逆のものです。
You know, the spirit of the world often it can be seen through radical, say radical feminists. I'm talking about the real radical.
この世のその霊的な考え方というのは非常にもう過激な、なんていうんですか、女権拡張者っていうんですか、女性に対して、もっと力を持つべきだといったそういった考え方がたくさんあります。
And they make the stay-at-home mom feel like she's really, you know, kind of less valuable than the worker.
専業主婦のようなずっと家庭にいるようなお母さんたちは、この世ではあまり価値がないといったようなそういった考え方を植え付けようとします。
And it seems that to many people in the world the career is the pinnacle of success. It is the purpose in life.
そしてこの世の多くの人たちが、これ仕事で成功を収めるといいますか、そのキャリアをもう本当に人生の成功のもう頂点だと考える人たちがたくさんいます。
And the home is just a place where you foster, you feed and take care of the worker bees so that they can go out and do the real work of climbing up to that career ladder.
そして、家庭というのは単にもうその働き蜂を作り出すためのところであって、そしてその、働き蜂が、こう育っていって外に出てキャリアを積んでもう本当に頂点に立てるそのためのものだといった考え方があります。
But you know, in God's economy, just the opposite is true.
けれども神様の組織というのは全く逆です。
The purpose of work is to provide us withTo provide for our families.
私たちが働くことの目的というのはその家族を養うためのものです。
So our work should serve the family and in turn serve the purposes of God.
私たちの仕事は家族に仕えるためのものであって、そしてそれは、究極的には神に仕えることだということです。
Now I know that it is not easy to live in this world by godly principles.
もちろんこの世でですね、その神様の、目的に従って神に従って生きるということがたやすいことではないことを知っています。
And I certainly wouldn't want to make any working mothers feel guilty.
そして特にその働いている、お母さん方に対してその罪の意識を着せようと思っているわけではありません。
Sometimes women have to work.
時には女性ももちろん働かなければいけません。
Many Christian, many single mothers are Christians.
多くの、まあ、母子家庭の、まあ、お母さん、クリスチャンで、母子家庭で、子供を育てているお母さんたくさんいます。
I know in States it's that way.
特にアメリカではたくさんいます。
But the important thing is to have the right priorities.
けれども大事なのは、正しい優先順位がなされているかということです。
And that is, don't make the mistake. Don't sacrifice your family for the wrong priority.
間違えないでほしいんですけれども、間違ったその優先順位のために家族を犠牲にすることがないようにしてください。
We don't sacrifice our families in order that we can feel good about ourselves in whatever, through our work or whatever.
自分がこう、まあ、仕事を通してとか、まあ、何かにおいて自分がこういい思いをするために家族を犠牲にするようなことは決してしないでください。
And in another area we have to be careful is that oftentimes we use this rationalization. Well, I'm going to go out there, I'm working hard to give my kids all the good stuff in life.
で、またもう一つこう間違いやすいのは、一生懸命働いて、でもそれはその子供に本当にいいものをたくさん与えてあげたいから一生懸命働くんだと。
I'm working hard. I want to give him a big house and ballet lessons and you know, what other lessons? Anyway, I'm you know what I mean.
一生懸命働いて大きな家を買ったり、またバレエに通わせてあげたりとか、そういったことのために。
And it's not a bad thing to want to give your kids good things.
もちろん子供にこういいものを与えたいということが決して悪いことではありません。
But just be careful. You have to watch your priorities because in the meantime, if you're not careful, your kids may grow up without you. And while you're so busy giving them all of the material goods, they're looking for you.
気をつけなければいけないのは、そうやって、一生懸命何かものを与えようとして、そのために一生懸命働いている間に子供は大きく成長していって、親を必要としないで大きくなっていってしまいます。親、子供が本当に、親を求めている時に物だけを与えて仕事に、こう時間を取られてしまうと、子供たちはそのまま親を必要としない子供に育っていってしまいます。
Again, I know that it's hard. This is a pressurized world we live in.
もう一度言いますけれども、この世は本当にプレッシャーの多い世の中です。
And some you wonder, well, how? It's almost like God's asking me to do something that's impossible to do.
そして、まるでも神様は本当に不可能と思えるようなことをやれと自分に言ってるんじゃないかと思うことがあるかもしれない。
But just remember this.God's grace is there.
けれども覚えておいてほしいのは、神の恵みがそこにあります。
Matthew 6:33 says, "Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of the other things He'll provide. He'll take care of everything you need."
マタイの6章の33節でも、まずはじめに神の国とその義を第一に求めなさいというふうにあります。そうすれば、すべてのものはそれに加えて与えられると約束されています。
And as we, I believe God will take our efforts to be to raise a good family, and they may seem feeble and small to us, but just like the loaves of fishes and the loaves of fishes, just like the fishes and loaves of bread, God can multiply.
もしかしたら家庭で皆さんが努力していることは本当に小さな些細なことに思えるかもしれませんけれども、でも神様は、皆さんのその努力を決して無駄にすることなく、それを用いることができる方です。5つのパンと、2匹の魚を神様が本当に何倍にも増やされたように、イエス様は、そうやって、皆さんの努力を大きく増やしてください。
Let's move onVerses 6-8 Likewise, exhort the young men to be sober-minded in all things, showing yourself to be a pattern of good works, in doctrine showing integrity, reverence, incorruptibility, sound speech that cannot be condemned, that one who is an opponent may be ashamed, having nothing evil to say of you.
6節から8節を読みします。同じように若い人々には思慮深くあるように進めなさい。またすべての点で自分自身の良い技の模範となり、教えにおいては純正で威厳を保ち、非難すべきところのない健全な言葉を用いなさい。そうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるでしょう。
So now we get to my category, young men.
まあここでやっと私の項目に来ました。若い人ということです。
Anyway, the instruction is be a pattern of good works.
で、まあ、ここでは、良い技の模範となり、なるように教えます。
In short, walk the talk.
語るよりも、歩み方を通してということですね。
It's no secret that young men like to let people know how their wisdom and
若い人々というのは、とかくですね、自分のその知識を人に知ってもらいたいと思いがちだと思います。
I remember, as a young man, when I went to college and I came back, I went to university, I went off to university and then came home the first time.
私は、もっと若かった頃、大学に行って、そして家に帰ってきました。
And I started talking to my dad, almost like talking down to him, because I thought I was so cool, because, you know, I was in college now, and I was hearing all of these theories and stuff. And...
そして、まあ、私は父親に対して、こう、ちょっと上から見下すような形で話を始めたんですね。私は大学に入って、いろんなことを学び始めて、自分がちょっとこう、なんか、 かっこいいと思っていたところがあ
ります。 My dad was patient with me. He just sort of, you know, kind of like
私のお父さんは本当に忍耐深く私の話を聞いてくれていました。
But as I look back, even as a young missionary coming to Japan, I thought I knew everything, you know.
またですね、まあ、若い宣教師として私は日本に来た時のことも思い出します。
You know, I heard there are only a few Christians in Japan. It's a very small percentage of Japanese Christians.
日本のクリスチャン人口は本当に 1% にも満たないということを聞いていました。
And I think that in the back of my mind, I kind of felt like, well, that'll change when I get there. You know, I haven't been there.
まあ私はね、このそれを聞いた時に頭の中で。でも自分が日本に行ったらきっとそれは変わるだろうと思ってたんです。
And then I found I couldn't even buy a ticket at the train station. I had to, can you help me with this? You know,
でも気づいてみたら日本に来たらもう電車のチケット1枚買うのにもなんか誰かに助けてもらわなきゃできないということが分かりました。
So anyway, he's telling the young man, you know, be quiet and be practical.
ですからまあここでは若い人たちに対して知る深くあるようにというふうに本当に実用的に教えています
。 He said, let the word work through your life and let it work in your heart.
御言葉があなた方の人生を通して働くように、そしてあなたたちの心に働くようにというふうに言っています。
No, so he uses these words, integrity, reverence, incorruptibility, and sound speech.
続けて、純正で威厳を保ち、非難すべきところのない健全な言葉を用いなさいというふうに。
And all of these things have to do with character. They're who you are.
で、これらのことは、みんな、あなたがどういう人間かというその性格を表していると。
So young men, you know, your character. That's what's important.
ですから、まあ、若い人々、特に若い人々にはそのもの。性格が非常に大切になってくるということです。
And now it comes to bond servants, or we call them employees today.
次には今度は奴隷もしくはまあ今日で言うと、まあ、従業員というところでしょうか。
Verse 9. Exhort bond servants to be obedient to their own masters, to be pleasing, well pleasing in all things, not answering back, not pilfering, not showing.But showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God our Savior in all things.
9節10節をお読みします。奴隷にはすべての点で自分の主人に従って満足を与え、口ごたえせず、盗みをせず、努めて真実を表すように進めなさい。それは彼らがあらゆることで私たちの聖主である神の教えを飾るようになるためです。
We're to respect those who have authority over us.
私たちは私たちの上に立てられた権威を敬うようにと教えられています。
You know, we're not to be talking back.
決して、そういった人たちの悪口を言ってはいけないわけです。
Or for that matter, you know, don't be talking about your boss when he's not around. You're running him down or something like that.
もしくは、まあ、そのオフィスにいないような時に自分の上司の噂話をしたり、そんなようなことはしないようにしなさいということ。
I've once heard someone say that you can tell a person's attitude toward God by their attitude toward the authorities over them.
ある人がこういうふうに言ったことを覚えていますが、神様に対するあなたの態度というものが、あなたの自分の上司に対する態度に現れてくるじゃないかと。
A person with an attitude like, no, yeah, I gotta tell me what to do. Nobody tells me what to do.
もしある人が誰からもなんかこう命令を受けないと、自分に命令をするものなんか許せないというような態度を持っている人がいたら、
chances are that's the same attitude they have toward God.
もしかしたらその人は同じような態度を神様に対して持っているかもしれません。
Verse 10. Don't steal. If your employer should be able to trust you.
10節では盗みをせずとあります。あなたの雇い主があなたを信頼することができるようにしなさいと。
When I was reading about slaves, as it says here, I remembered a story I heard Pastor Chuck Smith once tell.
まあ、私はここでこの奴隷に対しての話を読んでいたときに、あるチャック・スミスが話してくれた、 話を思い出しました。
Through a series of events, somehow he was able to meet with some high-ranking Chinese officials.
まあ、彼はですね、ある時、まあ、ある、関係者を通して、中国の、まあ、上の方の政府高官の人と会う機会があったそうです。
And as you know, Christianity is outlawed in China. They persecute Christians.
もちろん、中国は今皆さんご存知の通り、クリスチャンは迫害を受けています。
But, and Chuck Smith started sharing a little bit about his faith, and he asked this man, well, what do you think about Christianity?
でも、まあ、チャック・スミス牧師は、その機会があって、その政府の上の人たちと、信仰についてシェアをすることができまして、そして、彼は彼らにそのクリスチャン、キリスト教について、まあ、クリスチャニティについてどう思うかと尋ねたそうです。
And it was interesting. This man said that, you know, that there are many provinces, and there's one province in China that is known to have a lot of Christians, or underground Christians, but they knew there are many Christians in this province.
で、その人が、言ったこと、面白いことを言ったんですけれども、ある中国の中にあるある村、一つの村が、非常にそこにはあの地下教会がたくさんある、多くのクリスチャンがいるということで、よく知られているある村があるそうです。
And they were required to, as sort of a tax, their farmers to turn in a certain amount of rice to the government every year as a tax.
中国では毎年、まあ、税金の代わりに、自分たちの取れたお米をの、まあ、各割り当てに従って、国に納めなければいけないという制度があるそうです。
And this official said, you know, it's an interesting thing about this province. They turn in more than they're required to turn in. And it left him sort of like baffled.
この、まあ、政府高官が、話した話では、その、まあ、地下教会があることで有名な村だけは、決められた量以上のものをいつもお米を捧げてくるというふうに。
And he had to admit that it really left an impression on him. He was very impressed. There's something about these people.
そして、まあ、そのことに対して本当に感心しているということを、まあ、自分認めたそうです。
Verses 11 and 12, For the grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in the present age.
11節12節というのは、すべての人を救う神の恵みが現れ、私たちに不敬虔とこの世の欲とを捨て、この時代にあって慎み深く、正しく、敬虔に生活し。
These verses are really wonderful, especially when it comes to our struggle against the flesh.
この説というのは、特に私たちが、まあ、肉に、肉の欲にこう苦しむとき、罪を犯しそうになって苦しむときに、特に覚えておくと素晴らしい箇所だと思います。
It says the grace of God actually teaches us how to live godly lives in this present age.Which, as you know, is anything but godly.
ここでは神の恵みが、この世でどうやって、神を敬って生活していくことができるか。もちろんこの世は、全くそのような不敬虔な世の中ですから、その中でどうやって生活していったらいいかということを神の恵みが教えてくれると書いてあります。
Because you know, some people feel that teaching grace is dangerous.
ある人たちは神の恵みを教えるということは危険があると考える人がいます。
And there's a feeling that, well, if you teach people that God can, will forgive all sins, all sin, that they'll go wild.
もし、神が全ての罪を許してくれると教えるならば、ある人たちはもう本当に好き勝手になってしまうんじゃないかと。
They need that fear of condemnation, that fear...that God is going to reject them to keep them in line. Otherwise, you know, they won't obey.
そのような人々は、彼らは、罪の責めに対して恐れを与えないと、恐れを与えることによって、なんとかこう、まあ、罪を犯さない生活を保っていくことができるんじゃないかというふうに考えるわけです。
But you know, just the opposite is true.
けれども、真理はその全く逆です。
Legalism and condemnation have no power to keep us from sin. They may seem to, but they don't.
立法主義とか、またそういった罪の責めというものは、一見良さそうに見えますけれども、でも実は私たちが罪を犯すことから守ってくれるものではないんです。
In Paul in Colossians 2:23 said, "These things indeed have an appearance." Speaking of this legalism, have an appearance of wisdom in self-imposed religion, false humility, and neglect of the body, but are of no value against the indulgence of the flesh.
その立法主義についてですけれども、パウロはコロサイ人への手紙の2章23節でこのように言っています。そのようなものは人間の好き勝手な礼拝とか、謙遜とか、または肉体の苦行などのゆえに賢いもののように見えますが、肉の欲しいままの欲望に対しては何の効き目もないのです。
Now I have to say, on the other hand, there is people have also have another false idea of grace.
また一方では、恵みに対して間違った捉え方をしている人々もいます。
And just, I think that should be mentioned too. And this is the idea that if they can sin, because they can sin,and not feel any remorse at all, it's proof that, you know, they're, it's a sign that they've got a handle, an understanding of grace.
もし何のこう咎めもなく罪の意識も持たずに罪を犯すことができたら、それはある意味ね、恵みを本当に理解している証拠だというふうに捉えている人々がいます。
But we know this is false.
でもこれは間違っていることを私たちは知っています。
Because as verses 11 and 12 are teaching us, receiving grace will have a very visible effect on your life.
11節、12節でも、この恵みを受けるということは、それが良い影響を外に表してくるということをここで教えてくれています。
And if it's not visibly showing in your life, thenYou have to conclude that you're not letting grace teach you to live a godly life.
ですから、もしその生活の中で良い影響が現れていないとしたらば、皆さんはその恵みによって神にこう敬う生活を、どうやって行ったらいいかということを恵みによって教えてもらっていないということになると思います。
So a Christian that sees grace as a license to sin just really hasn't even begun to understand what grace is.
ですから、恵みというものが罪を犯すことにできる、資格とかライセンスみたいなものだと考えているクリスチャンがいるとしたら、それは、全く恵みについて理解をしていないということになります。
Okay, I'm down to the last three verses here. Verses 13 through 15.Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior. I love that. Great God. Those who say that Jesus isn't God, you can look at this verse. Our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from every lawless deed and purify for himself his own special people, zealous for good works. Speak these things.Exhort and rebuke with all authority. Let no one despise you.
13節から15節までお読みします。祝福された望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるキリストイエスの栄光ある現れを待ち望むようにと教え諭したからです。キリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは、私たちをすべての不法から贖い出し、良い技に熱心なご自分の民をご自分のために清めるためでした。あなたはこれらのことを十分な権威を持って話し、進め、また責めなさい。誰にも軽んじられてはいけません。
I believe that God wants us to live with a constant expectation that He could return at any moment.
私は、神様は私たちにいつでもイエス様が戻って来られることを期待して生きるようにと願っておられると思います。
And not a fearful kind of thing, not a thing that...I'm gonna get it. He's. I hope he doesn't. If he came back now, I'm gonna get it.
それは、
He's gonna punish me.
どうしよう、もう今もし戻ってきたら、自分は裁かれてしまうといった、そういった恐れではなくてですね。
But rather an urgency that says, hey, heaven is right around the corner.
むしろもっと、天の御国が、天国がもうすぐそこに来ているといった、そういった、切迫したものを、緊張感を持ってほしいと。
This could be the last day of my life. Man, I want to make it count. I want to make my life count for Christ.
今日がもしかしたら最後の日になるかもしれないから、もう本当にキリストのためにこの日を精一杯生きたいと。
That's a great hope. A blessed hope.
それは非常に大きな、そして祝福された望みです。
And a great motivation to make our lives count and not just waste our time.
そしてまたそれが、本当に私たちの人生をより良くさせるための、動機となって、時間を無駄にしないということの、動機になると思います。
I'm just going to finish here by reading 1 John 3, 2 and 3, which says, We know that when He is revealed, meaning Jesus, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And everyone who has this hope in Him,purifies himself just as he, meaning Jesus, is pure.
最後にヨハネの第一ヨハネの手紙の三章二節と三節をお読みしたいと思います。第一ヨハネの三章二節と三節。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。キリストに対するこの望みを抱く者は皆、キリストが清くあられるように自分を清くします。
Do you have this hope living in your heart?
皆さんはこの希望を心に持っておられるでしょうか?
If you don't, it's as simple as asking for it.
もし持っておられないならば、どうかそれを求めてください。
Jesus gave all that he had so that you can receive from the Father.All that he wants to give you.
イエス様はご自身を全てを捧げてくださいました。それによって私たちが、神様が私たちに与えたいと思っておられるもの全てを受け取ることができるようになるためです。
And given this reality, we would be foolish not to want to just open up our hearts and say, Lord, I want everything you want to give me.
そしてこのことに気づいたならば、どうか、本当に心を開いて神様に、神様が与えたいと思ったものをすべて受け取ることができるように心を開いてください。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Heavenly Father,
天のお父様、
Lord, it is our desire to live in such a way that you're glorified.
主よ、私たちは本当にあなたの栄光が現れるように生きていきたいと願っております。